猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第338回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いいたします。
はい、いよいよオリンピックイヤー2020年なわけですが、
なりましたね。
なりました。
はい、
ネズミ年ですよ。ネズミ年
ねえ、ネズミですね、はい、オリンピックあれ、はい、申し込みしました。
あ、嫁ちゃんのお父さんがなんか見に行きたいっていうんで、その分の申し込みは して、いくらい当たったかな、確か。
あ、そうなんだ、すごいですね。
違ったかな、ちょっとあまり覚えてないんですけど。で、我々自宅分は全然申し込んでないですね。てか。
ああ、そうなんだ。はい、ちなみに何申し込まれたんですか。
なんだったかな、卓球かな。
ああ、じゃあ結構
いい、ね、うん、マイナーな、マイナーなっていうか、よくわかんないんですけど。
いやいやいや、メインじゃない。
メインですか、うん、卓球って。
うん。なんか、うん、一番の、夏だから一番のメインは、なんかリレーとかって感じ。
まあそうですよね。
するけど、はい。でも卓球とかも全然メインじゃないですか。ですなんかそんなマイナースポーツじゃない。うん。
俺、そのお父さんが、まあ割とシニアで卓球を今やっておられるんで、
ああ、
まあ、それもあって、はいはい
はい。ああ、でも素敵ですね、そういうの。
みんなで手分けして卓球を申し込んで、そのうちの1枚が当たったって感じでしたかね。
いや、私はもう申し込もう、申し込もうと思いつつ、うん、申し込まずにいた人間ですね。また、そっちまで見に行くのも大変だし。
うん、そうだよね。昔みたいにね、神奈川に住んでたら、まあ、
そうそうそう、行きやすいんだけど。
けどねって思うんですけどね。
うん。うん、いや、それこそなんか北海道でやるの決まったから、
はいはい、
北海道買うのもいいかなとも思ったけど。
そうじゃないですか。マラソンとかね。
いや、それこそその、マラソンも、
メインですよね。
そう、メインだから、取れないって聞いて。
まずは、そうですよ、取れない。競争率高いよね。
そうそう。で、また飛行機代とかも絶対その時期また高くなるじゃないですか。そういうのも考えたら、ちょっと出費が多すぎるかなと思って。
確かに。
うん。
そうか。
また、いつ、
宿泊代はね、ご実家
と実家に泊まったとしても。
往復の飛行機代は多分ね、とんでもないことになってるよね、あの時期は。
そうですね。で、またやっぱ帰ったら美味しいもの食べてとかになるじゃないですか。まあ、そうしたらやっぱねえ、
そうだよね、
かかるですよね。
1ヶ月か2ヶ月ぐらいそのマラソンの前後で帰るぐらいの、うん、長期滞在をするんだったら飛行機代は
いいかも
いいかもしれないですよね、
うん、知れないけど、まあね、そういうわけにもいかないんでね、
まあ、まあまあそういうわけにもいかないですよね。
ですね、
はい、ということで、
はい、
まあ新年早々ですが、
はい、
なんかなんとなく休まずに年末年始も配信できそうなので、うん、ありがとうございます。
そうですね、なんかタイミングが
なんとなくねあってね、まあ
はい、いい感じですね。
正月休みだったんですけど、なんとなくスカイプのスケジュールがあったんで良かったです。
うん、うん、はい、いや本当良かったです。
はい、じゃあ本編に行ってみましょう。
はーい。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーサー、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
お
こまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう、ガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうよぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
その日は一日終わって、はいはい、その次の日は父が行ったので、
うん、
毎回帰ったら食べに行く家の近くの焼肉食べ放題に行ってきました。
ほうほう、はいはいはい。
はい。で、すごいなんかなんていうかな、運河亭っていう、
はい、
運河亭のジンギスカンっていう商品があるんですよ、北海道に。
はい、はいはいはい。
その商品の大元である運河亭さんがやってる、うん、焼肉屋バイキングで、
うん、
その、なんだろう、3パック1000円ぐらいで売ってるジンギスカンなんですけど、はい、そのジンギスカンがまあ食べ放題なんですよね。
うん、
なので、いつもその母にそのジンギスカンを送ってもらうぐらいジンギスカン好きなんですよ。
はい、
なので、そのジンギスカンをたらふく食べてきました。
お
ぉ。はい。
もう、本当にあれですか、じゃあ、ジンギスカンの食べ放題と。
そう、あ、でも、なんていうのかな、ビール園とかでやるようなジンギスカンは、
うん、
なんか大きなラム肉を凍らせて、それをスライサーで切って、見た目ハムみたいな感じになってる、
ね、
はい、はい、ジンギスカンかと思うんですけど、はい、北海道人はあんまりそれを食べなくて、
はい、
ガチガチに味付いた、
はい、
味付きのジンギスカンを食べるんですよね。
ああ、そうですよね。なんかタレに漬け込んであるような感じですよね、
はい、
北海道の人がよく
北海道の、はい、食べるやつは、
ね、松尾ジンギスカンとか、なんかタレに、
うん、
使ってるようなやつを焼くっていう感じですもんね。
はい、
はい、
で、まあ、小さい頃からやっぱり味付きのジンギスカンばかり食べてるので、はい、そう、うちではそうですね、一度もその輪切りのやつは食べたことなくて。
なるほど。
はい、で、うん、まあ、食べ放題に幼い頃から何回か行ったこともあるけど、はい、その食べ放題も見たことないですね、うん、そういう輪切りタイプのところは、うん、っていうくらい珍しいんですよね、うん、輪切りは。
なるほど。
お店じゃないとない感じ。あ、てかお店でもなんていうかちゃんとしたお店、
はい、
ではあるけど、うん、てかビール園ではあるけど他のとこではないみたいな、
うんうんうん
うん、感じで、まあまあそこにも行きたかったので、
はい、
そこに行って、で次の日帰ってきました。
お
っていう感じで、
満喫されましたね。
そうですね、毎日は食べ歩いてないと思ってたんですけど、結構な割合で食べ歩いてましたね。あれ？
あれって感じだけど。ほぼ予想通りですけど、私にとって。
嘘？本当ですか？
いやいやいや
いやいやいやいや、全然私食べてないんで、ちょっとわかんないです。うん、はい。
運河亭は一発で出てきますね、やっぱりね。運河亭のジンギスカン。
ああ、そうですか、
うん。北海道運河亭ってやると、やっぱ一発で出てきますね。
ああ、そう、運河亭美味しいんですよ。なんか、松尾ジンギスカンとか。
はいはいはい。ジンギスカン。
あと、はい、スミヤとかのジンギスカンとかも、うんうん、あ、スミヤはホルモンかな。まあでもそう、はいはい、結構なんか、北海道でも有名なジンギスカン、
うん、うんうん
は置いてはいるんですけど、うんうん、うちは運河亭の味付けが一番好みなんですよね。
なるほど。さすがですね、はいはい。
なので運河亭行ってきました、はいはいはい、本当。いやーっていう、
もうじゃあ、まあ、その他にも、ね、あれじゃないですか、うん。寿司とラーメンと
焼肉とジンギスカンとほぼ制覇してるじゃないですか、
はい、いやいやもういやわがまま言うともう2軒ぐらいラーメン屋行きたかったんですよね、うんうんうん、なんですけど、うん、あのそれ外食に行った時の話だけであって、はいはいはい、家でもまあちょくちょく食べてるじゃないですか、
うん、
です朝とか昼とか、ね、はい、はい、その朝とか昼の時とかに、はい、またなんかその西山ラーメンっていうラーメンの製麺があるんですけど、そこの西山ラーメンのラーメンが私が好きで、
はい、
あのその間にも食べてるんですよね、家で西山ラーメンを
なるほど、
はい、なのでもうなんか前半のうちにラーメンがちょっと飽き飽きしてしまいまして、
はいはいはい
はい、で仲間に入り、うん、家でもなんかその近くにすごいいいスーパーができたと。
はい。
まあ、てかまあ正確に言うと過去からあったスーパーなんだけど、うん、中に入ってた魚屋さんだけが新しい店舗に変わって、うん、
ああ、はいはいはい、
めちゃくちゃ新鮮な魚が入ったと。
おお。
なのでそこの刺身を食べてほしいって母に言われて、
はい、は
い。いやいや刺身なんてどこでも食べれるよって思ったんですけど、うんうんうん、まあまあまあまあそれはまあ北海道は北海道の魚しか売ってなかったりとかもあるし、
はいはい、
まあ、母がそれだけ勧めるので、はい、あの親孝行じゃないけど、
はい、
まあまあ食べてあげましょうみたいな感じでちょっと上から目線で調子乗って食べてきたんですけど、
うんうん、
でだから前半はラーメン、うん、まあ、半ばは寿司ばっかり生ものばっかり、
はいはいはい、
でその後はもうなんか焼肉とか餃子とかもそんなんばっかりで、うんうん、
なるほど、
いやー食べた、ほんと食べた、うん、うん、食べてきました。
いやー羨ましいな
ー、いやーほんと、うん、もういい休みを延期満喫してきました。ほんと
は
い、そうですね、ほんと
北海道っていうと半分以上はもうなんかね、そういうグルメというかそういうのが、ね、楽しみのうちのあれですもんね、半分以上占めるような感じですもんね。
そうですね、いやーほんとで帰りに、
はい、
あもうなんか旦那に、
はい、
帰りの便が昼ちょい過ぎぐらい2時ぐらいかな、
はいはいはい、
に着く便で、
うん、
旦那が休みで迎えに来てくれてたんですよ、
うんうんうんうん、
だったのでそのお昼まだ旦那も食べてないし私も食べてないだろうってことで、はい、北海道でジンギスカン弁当と焼肉弁当を買って帰ったんですよ、
はい、はいはいはい、
なのでこちらに帰ってきても最後のなんか1回みたいな感じで、
うん、
はい、北海道を旦那にも分けてあげたいなと思って、
なるほど、
はい、
はい、
食べました。って感じでしたね。
完璧ですね。
うん、いやー本当、いやこんなになんか全然食べてないなと思ってたけど、いや、うん、はい、食べてるな。
そんな食べてるでしょ。
うん、そんなに話ないなって思ったんですけどね。うん、うんうん、まあ食べちゃってましたね。
そうだね。
はい。いやでもね、そうなんか今回、はい、東方神起っていうグループの私ファンで、うん、
はいはい
はい、そのライブも見に行ったんですけど、
はい、
その母のお友達と私と見に行ったんですよ、
はいはい、
で帰りにロイヤルホストに行ってきたんですけど、
はいはいはい
はい、私あんまりロイヤルホストに北海道の時はよく行ったんですけど、
はい、
大人になってからあんま行ってなくて、
はい、
多分20年ぶりとか、まあ、下手したら2、30年ぶりぐらいに行ってきたんですよね。いや、ロイヤルホストで食べた、
はい、
グラタンがめちゃくちゃ美味しくてですね。
え、北海道のロイヤルホストで、
そう、北海道のロイヤルホストで、はい、まあ、だけど、北海道のロイヤルホストだけど、まあ、全国的にあるロイヤルホストですよね。
いや、もちろんそうですけど、
ね。はい。で、そう。全国区のロイヤルホストで食べた、うん、そのグラタン、
うん、
エビグラタンかな、はい、なんかめちゃくちゃ美味しくて、
うんうん、
もう今最近何が食べたいって、別に寿司もそんな食べたくないし、うんうん、ジンギスカンもラーメンもそんな食べたくないけど、うんうん、ロイヤルホストのグラタンがめちゃくちゃ食べたいんですよ。 あのグラナディがドリア、うん、
あドリアね、
そうドリアが、うん、めちゃくちゃ美味しくて、もうそれを旦那に話したら旦那も食べたい食べたいって言って、うんうん、近々行く予定です。
でそれはさ北海道の ロイヤルホストだから、
はい、いやいやいやいや
美味しかったんじゃないの。
違う違う、絶対もうどこでもあるやつ。
いやもちろんね、ロイヤルホストのドリアは、うん、まあそのチェーン店って、ね、はい、あるクオリティはあると思うんですよ。
はい、
一定のね、一定のクオリティはもちろんあって、はい、そう別に美味しいのはもちろん美味しいと思うんだけど、全国的にね。
はい、
北海道だから、その地元の例えばチーズだとかさ、ドリアだから、
あ絶対ない、
牛乳とかさ、うん、そういう原料がさ北海道の美味しい原料使ってるから気持ち美味しいんじゃないの、
はい、絶対違います。
そんなことない、
絶対そんなことない。もうああいうところの商品は、うん、基本なんかどこだかで作られて、まあ、それをなんか芯、
ね、そうだよね、そう配送して温めるだけだもんね、
温めるだけだから、そう絶対にそんなことなくて。
じゃあたまたま食べた、 その何十年かぶりに食べたそのドリアが美味しかったという、そのロイヤルホストの味付けが。
いやそうそうそう、いや いやそもそもそのロイヤルホストには行ったけど、うん、なんかステーキとかしか食べたことなくて、
はいはいはい、普通そうです、
はい、もうその本当エビとホタテのシーフードドリアだったっけな、はいはいはい、なんかオーロラソース、あなんだっけ、なんか、うん、いやそう、そのまあドリアだったんですけど、ね、うん、いやもう生まれて初めてドリア外で食べて、うん、めちゃくちゃ美味しくて、いやもう北海道の思い出がどこでもあるチェーン店のドリアになっちゃいました。
なるほどね。
はい、
いや、
いい思い出です。はい、
実はそのドリア、エビとなんとかのドリアのエビが地元産の生きのいいエビだったから美味しかったとか、そういううちじゃなくて、
いや絶対ね、絶対冷凍物、絶対、まあ、
そりゃそうだよ、ね、
はい、いやうん多分ね、いや分かんない、牛乳とかね北海道産使われてたのかな、もしかしたら、うん、
いやだからね、
うん、
北九州のロイヤルホストで食べると、はいはい、ああこんなもんだったのかみたいな、
あなるかもしれない、ちょっと行ってみないと分かんない、
ゼロではないよね、
ゼロではないですね。そうそうそう、あとその日にそう食べた日、あのめちゃくちゃ大雪降ったんですよ、
うんうんうん、
だったので、あのまあロイヤルホストってあのガラス張りで外が見えるタイプが多いじゃないですか、はいはい、
あそうですよね、
はい、なので食べてる最中もうなんか横殴りの吹雪を見ながら、はいはいはい、真っ白な吹雪を見ながら食べてたんですよね、はいはいはい、なのであの、まあ、唯一その北海道をどうこうっていうのであれば、うん、その味覚が視界に入るその目で見るものが、うんうん、あの美味しさを倍増させてたのかもしれないですね、
うん、環境の条件というかね、環
境が、そうそうそう、寒い中食べる、うんうん、熱々のドリアを、
熱々のドリアだ、ほんと寒い中で食べるよね、熱々のドリアだから余計2割増しぐらいでも近かった
し、そうそうそうそう、2割増し3割増し、あとそうライブでも疲れてたし、うんうん、お腹もめちゃくちゃ減ってたから、
空いてるから、
そう、あまあでもそっか、お腹減ってたからそれが一番の調味料かな、
そうそうそうそう、お腹減ってるとね、それだけで2割増しぐらい美味しいよね、
いやこれやっぱ試してみるほかないですね、うん、1回、はい、
いややっぱりだからそれは旦那様とは行かれるにしてもお腹もめちゃくちゃ減らしていく、行くしかないよね。
そうですね、めちゃくちゃ減らしていきます。いやでも、うん、楽しみが増えました、
うんうんうん、
はいはい、っていう今回
そういう感じだったんですね、
はい、やっぱ全国チェーンはね美味しいですよね、うん、って話ですよ、
それはね、それはそうですよ、うん、じゃないととっくに潰れちゃいます、もそのまずかったら、
いやそうですよ、そうですよ、ほんと
全国で維持、お店を維持しないといけないわけだから、チェーンを維持しないといけないので、もうそれは一定以上のクオリティですよ、は
い、いやほんとに、いやでもな、ほんと美味しかったんだよな、ほんと、うん、いや5個ぐらい食べれんじゃないかってぐらい美味しかったんだよな。ほんとまあ1個しか食べてないけど、
なるほど、
また母のねお友達もいたんで、さすがにね、はい、ちょっと2個3個って、
はい、
あの母の前だけだったら食べれるけどね、 ちょっと人前だとちょっとね恥ずかしいからね。
遠慮しちゃったわけですね。
あ、そうだ、遠慮しちゃったわけですね。はい、なのでちょっとね、まあ、はい、バンダルスさんも今度あの奥様と一緒に、
はい、
ドリアを食べに行かれてください。
ドリアですね、はい、行く機会があればぜひ食べてみてと、はい、
そうですね、はい、ちょっとあっち側の神奈川の方結構少ないですもんね。
最近そうだね、ロイヤルホストは割と数減ってきちゃったね、うん、
そうですね、昔よりだいぶ展開を落ち着かせてるんで、
う
ん
う
ん、
ね、そうだね、昔は割とね、うん、国道沿いによくロイヤルホストって
ありましたもんね。
あったんだけどね、
はい、
わかりました。いやー、羨ましいというかなんというか、はい、
でもっていうことであれですよ、はい、それでもう体重につながるわけですよ。
つながるわけですね、
はい、はい、
なるほど、まあ、はい、あの十分に満喫されたということで北海道、
はい、そうですね、
はい、
満喫してきました。
はい、わ、はい、かりました。じゃあということで今回の本編は猫月さんの北海道グルメツアーの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
はい、これ多分あの本編とセットで聞かないとちょっといろいろ問題が多いかなという成果発表になるかなと思うんですが、
はい、
うん、
まあそうですね、うん、はい、
今週の
はい、
成果いかがだったでしょうか。
はい、今週の成果発表は、
はい、
じゃらららじゃん、
じゃん、
マイナス
1.8。なんですと？マジ？
いやいや、めちゃくちゃ北海道行って食べてきたんですけど、
はいはいはい、そうですよね、はい、
なんだろうな、北海道寒すぎたのかな、
うんうんうん、
あのなんか永井さんが昔、うん、そのダイエットするなら真冬がいいと、
うんうんうんうん、
なぜかっていうと、まあ、寒いから、うん、その体を温めようとして、うん、その自家発電じゃないけど、
うんうん、
その温めようとするから、うん、暑い時期より寒い時期の方が絶対にその、はい、体の体質変化をさせたりとかしたい人はいいっていう話をしてくださってたんですけど、ちょっとなんか内心私ずっと北海道にいたので、
うん、
ちっちゃい時ね、うん、でちっちゃい時も別にそんな痩せてなかったし、
うんうんうん、
本当ってちょっと思ってる節はあったんですよ、うんうんうん、正直、
うん、
なんですけど、まあ、今回久しぶりに帰ってでも1週間結構そのいろいろな場所に行ってたんですよね、
うんう
ん、もう毎日のようにあちこちあちこち、うん、で結構そのこっち側の生活と変わらず車を使って移動してて、うん、電車で使ったのって1回とか2回ぐらいで、
うんうんうん
うん、ほとんど車移動していたにもかかわらず、
はい、
痩せたんですよね。でまあなぜかってすごい考えたら、うん、まあ動いていたのもあるけど、まあ、それよりその寒いところで動いていた、
うん、あ、なるほど。
で2回ぐらいウォーキングに行ったんですけど、
はいはいはいはい、
うん、めちゃくちゃ頬が凍るほど寒かったんですよね。まあ、なので、で、食べ物はすごい食べていたし、
はい、
あのね、本編、あの、お聞きになった、
はい、
なる方はね、わ、はい、かるかとか思うんですけど、はい、なので、食べてはいたから、
うん、
っていうのを考えは見たら、やっぱり、その、寒い、心は痩せやすいっていうのは本当なんだな、はい、いう感じで 1.8 ぐらい痩せました、うん、
素晴らしい、
はい、もう皆さんの期待に、ね、応えられずに申し訳ないなと思って、うん、
いやいやいや
、はい、
あのですね、やっぱり猫月さんは、まあ、あのずっとここ最近は関東から、まあ、九州に移動されて、
はい、
割と暖かいところに体が慣れちゃってるところで、はい、まあ、北海道に1週間行って、はい、まあ、寒かったと、
うん、はい、
まあ、その分やっぱりエネルギーを余分に消費したということなんですかね。
ですかね。
同じ運動量だとしても多分、
うん、 うんうんうんうん、ね、そうかも。うん、いやでも北海道その母親はもう寒くて嫌だってずっと言ってたんですけど、はいはいはい、いや私はもういや気持ちよかったですね本当あの寒さが。
逆に、
はい、私寒いのめちゃくちゃ好きなので、はいはいはい、もう寒くて手がどんどんかじかんできて、うん、その手が痛くなるのも好きだし、痛くなった後に部屋の中に戻るとそのじわじわその血液が温められて、うんうん、その体内を巡る感じがわかるんですよね、
うんうんうんうん、
それを感じるのも好きなんですよ。
そうだって、でも霜焼けになりそうじゃないですかそれって。
あ、いや、ならないんですよね。雪を直で触ってると霜焼けになるけど、うん、けど外が寒いぐらいだと、あ、いや、うん、マイナス20度30度いったらそう霜焼けになるけど、
はいはいはい、
手袋履かないと、はい、けどマイナスいっても最高確かね5度から7度ぐらいにしかならなかったんですよね。
あ、そうですよね、天気予報なんか見ててもマイナス10度切るってなかったですね、はい、北海道 の
全然なかったです。
そうですよね、
はい、なので寒いって言っても、うん、そのたかが知れてる寒さだったので、
うんうんうんうん、
私の体感では
なるほど。
まあでももう、はい、関東の人が行くならあの完全防備してた方がいいですけど、
うん、そうですよね、そうですよね、
はい、はい、うん、私はちょっと他の人と体感が違うので、はいはい、なんですけど、まあそうですね、なのでうん、すごいあの爽やかなウォーキングができて、あのすがすがしい気分で毎日歩いてましたね、
はい、なるほど、素晴らしい、
はい、ということで、はい、正月前に少し痩せれてよかったなって思ってます。はい、
うん、
ガンダルフさんは。
はい、私ですか。
はい、
はい、私はですね、
はい、
多分前回猫好きさんとやった時は12月の頭ぐらい、まあその帰られる前なので12月の頭ぐらいかな、はい、11月の終わりか12月の頭ぐらいが最後だったと思うんですけど、
はい、
その時よりはですね、0.7 キロ増えました。
おっと
増えました。先週から言っても 0.5 キロぐらい増えてますね。1週間前と比べても昨日測った時点で。
あれ、なぜの、あれですよね、忘年会。
まあ忘年会もあるけどやっぱり全然動いてなかったですね、寒すぎて。
うんうんうんうん、
寒すぎて、まあ本当に通勤ぐらいしか歩くあれがなくて、土日はもう完全ゴロゴロでしたね、うん、外出なかったですもんね、ほとんど。
ああ、やっぱ寒いとそうなっちゃいますよね。
うん、まあ多分それが一番あれだったと思うんですけど。
うん、
はい。0.7 キロ。だから前回成果発表から見て、3週間ぐらい前からでも 0.7 キロ増えてて、で、先週からでも 0.5 キロ増えてるんで、まあここ1週間、2週間で 0.5 キロぐらい軽く増えてると。
うん、うん、うん。1.5 キロ、うん、
?0.5 キロね。
あ、0.5。あ、はい。うん、
なので、まあ、まあ忘年会も確かにね、忘年会というか飲む機会も若干多かったんですよ、やっぱ年末そう忘年会だとか、うん、なんだっていうので、うん、まあそういうのもあってやっぱりそれも影響してるのかなと思つつ、この正月休みをどうやって乗り切ろうかというのが今から悩みの種ですね、
うんうん、はい、そうですね、はい、多分またご実家の方からお餅が送られてくる次じゃないですか。
お餅とあれがもうお餅とですね、
はい、あの来てるんだ。
もうお餅はもうすでに届いてますね。
もうすでに、
はい、
あ、じゃあ、はい、楽しみな正月ですね。
お餅も届いたし、あの野焼きという、あれが、かまぼこみたいなやつが、
ほう。
まあ、届いたので。
ほうほうほう。
まあ、ちょっとね、もう、今年というか、まあ、今度の新年は少し、控えめにしようかなと、はい、餅も。
はい。
はい。
いやでも冷凍庫パンパンだから減らさなきゃですよ、ま
あ、そうなんだよね。
はい、
冒頭に美味しいしね。
うんうんうん、
まあ困ったもんですよ。いやその分だから腹筋ローラーやれって話もあるんですけど。
いやいや、腹筋ローラーする前にもう少し、はい、あの筋肉つけないと、
そうだよ、ね、
筋痛めちゃいますよね、
そうだよね、
腹筋ローラー、うんうん、
はい、
そっか、
まあ、そういう感じで、私は逆に 0.7 キロ、うん、太ってしまいました。
はい。いや、まあ、でもあれですね、正月明けにガンダムさんがめちゃくちゃ痩せて私が太ってるっていうこともあります
か、ね、
うん、
ああ、それがあるかもしれないですね。
はい、
はい、ちょっとねそれくらい頑張らないといかんかなと。
ああ、いいですね、
感じです。はい、
はい、
はい、ということで、今週の成果発表コーナーでした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい。今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。12月31日、これ大晦日ですね。ピエール加藤さん。これは、うさぎの耳を配信されている、ポッドキャスターのピエール加藤さん。これってあれですね。アカウント名を変えられたんですね。確かなんだか、うさぎの耳の中で、1月から少し、番組名とか、アカウント名を変えていくというお話をされていたような、うる覚えのあれがありますけれども、はい、淡路ビールというのをお歳暮でいただきました。そのうちの一つ、淡路島さんのお米絹光を使っているそうです。普通のビールより軽い感じで食事とよく合いました。と、おう、お米のビールですか。珍しいですね。はい。淡路ビール。初めて見ましたね。はい。うん、なるほど。軽い感じで食事とよく合うと。うん、なるほど、なるほど。はい、そして続けて、レオード、ランシュムーサ、2015年、ボルドーのオード。オーメドックのという地区のワインだそうですということで、ボルドーのオーメドックなので赤ワインですよね、これね。はい、確かね、そうですよね。はい、オーメドック、おー、なんか美味しそうですね。はい、ありがとうございます。いいですね。はい。そして1月1日、簡単ですね。かまってちゃん、ジミちゃんですね。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、今年もよろしくお願いします。はい。いつもありがとうございます。で、今日の一杯、地元の氏神神社で振る舞いのおみき。やっぱり樽酒美味しいね、ということで、写真をツイッターにいただきましたが。うん。おー。こうなる。ですね。はい。地元のお酒、お酒を、おみきとして、振る舞ってもらえた。私はですね、2日に初詣に行って、やっぱりおみきを飲んできましたけどね。なんか、甘酒でしたね。いや、普通のおみきが飲みたかったんだけど、おとさが飲みたかったんだけど、甘酒、振る舞い酒は、甘酒でした。残念ながら、ちょっと甘くてね、あーっていう感じでしたけどね、まあまあまあ、文句言っちゃいかんですよね。はい、ありがとうございます。1月3日、あやほう一部で姉ちゃんはサラエボさんからいただきました。いつもありがとうございます。気を取り直して、バレラジュビール部、猫の尻尾活動ということで、何を気を取り直されたんですかね。はい、スロベニアのビールといえばラシュコということで、またスロベニアのビールをご紹介いただいてますね。はい、ありがとうございます。ラシュコ、うん、何か気を取り直すようなことがあったんでしょうか。はい、いやー、新年早々ありがとうございました。はい、ということで今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。12月31日大晦日ですね。鬼おろしさんが2019年もありがとうございましたということで、2019年にこれは聞かれたポッドキャストということですかね。いっぱいハッシュタグを並べていただく中に、猫の尻尾も入れていただいたようです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい、私もですね、お弁当の蓋、これ鬼おろしさん配信されたお弁当の蓋、いつも楽しく聞いてますよ。ありがとうございます。はい、1月1日元旦ですね。猫好きさんが明けましておめでとうございます。今年も皆さんにとって素敵な一年になりますようにということと、続けて今年からインスタグラムを始めました。おうっていうか今更感が否めないけど、まそれはそれでいっか笑いというふうにいただきました。お、始められましたね、インスタグラム。うん、後でちょっとチェックしてみましょうかね。はい。そして今年のおせち、半分くらいは買ったものだけど、頑張って、映えを狙いに行ったのに、もはや映えがわからんと。これはインスタ映えってことですけど、おいやいやいやいや、おせち料理を、インスタ映えのおせち料理を作ってみたと、手作りで。うん、という写真を、いや、ツイッターの方にあげるのはやめましょう。インスタグラムにあげましょうよ、猫好きさん。あ、確かに映えを狙ってますね。はい。はい。次回からせっかくなので、映えなのでインスタグラムにあげましょう。ありがとうございます。おー、なんか、映えてますな。あー、なんかおせち料理っぽくないですよ。なんだか、オードブルのような、おしゃれなオードブルのような感じで映えてますけど。いやいやいやいや、ツイッターじゃなくて、いつもの癖でツイッターに上げられたんでしょうけど、インスタグラムせっかく始めたんで、インスタ映えだったらインスタグラムに上げましょう。はい、ありがとうございます。はい、そして1月2日、アポロさんから1月1日に楽しく拝聴したポッドキャスト、本年もよろしくお願いします。ということで、はい、またいっぱい聞かれていますが、その中に猫の尻尾の337回入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そしてイクラムさんから、猫の尻尾の337回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、明けましておめでとうございます。聞くの年を越してしまいました。今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いやいやいや、すいません、配信がね、大晦日ギリギリ、それも大晦日の夕方ぐらいになっちゃったんで、もうこれはね、申し訳なかったんですけど、もっと早く出せればよかったんですけど、なんか年末バタバタしてて、なかなか編集進まず、配信が本当にギリギリ、なんとかね、年内に出せたので、まあまあ、そこは許していただけるかなという感じだったんですけどね。おまけにちょっとね、タイトルをね、間違えてたようなんですね。今日、338回を上げなきゃと思って見てみたら、本編がね、本編が後半ってなってましたけど、実は本編は337回が、前半ですね。猫好きさんの北海道グルメツアーの後半という形でタイトルをうっかり出しちゃってましたけど、これちょっとね、コピペした時の間違いで、337回が前半で、338回、今回の本編が北海道グルメツアーの話の後半です。はい。大変失礼しました。それ気がついて1月5日に、今日配信の前の日ですかね。1月5日の日曜日に慌ててタイトルだけ変更して出してますんで、もし、ちょっと二重にね、337回が降ってきたということでしたら、タイトルしか変わってないので、大変申し訳ないんですが、読み飛ばしていただければなぁと。まあ、聞き飛ばしていただければなということです。中身は全く変わってません。タイトルの、後半が 前半に変わっただけです。はい。中身は全く同じです。はい。大変失礼しました。はい。そして1月5日、ピエール加藤さん。これはウサギの耳。これ、ウサギの耳も多分1月からの中旬ぐらいから番組名変えられるというふうに聞いてますけど、ピエール加藤さんから、牛ひき肉のフレークの牛丼味付けは、美味しそうだけど、猫好きさんの 説明のインパクトで全部ぶっ飛んじゃいました笑いと。いや確かにね、インパクトのあるご説明でしたよね。はい、本当に美味しそうなんですけどね。物産展であったら買ってみてもいいかもというふうにいただいてます。ありがとうございます。そして続けてニシン、ニシン漬け美味しそうですねというふうにいただいてます。ありがとうございます。いやー、そうですね、あの説明で全部私もぶっ飛んでしまいました。いやいやいや、でもね、なんか美味しそうですよね。ね、ルイベというか、ちょっと凍った感じの牛肉のですね、ハッシュドビーフじゃないな、なんだろうね。なんか、ひき肉のルイベみたいな感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。はい、そして、ケンチさんから337回を聞いていただいて、2020年明けましておめでとうございます。はい、おめでとうございます。猫時さん、北海道は期間話、おせちに鈴、おせちに飽きて味噌ラーメン食べに来ましたというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。私はおせちに飽きたらカレーライスを食べました。ね、あれなんだっけな、レトルトのカレーをね、ご飯にかけて食べられたんですけどね、やっぱりなんかね、おせちに飽きたらカレーもねみたいな CM が昔ありましたけどね、まあ覚えてる人ほとんどいないんでしょうけどね。はい、まあそんな感じでおせちに飽きてね、ラーメン食べたりカレー食べたり、まあいろいろということなんでしょうけれども、皆さんいかがだったでしょうか。はい、ということで、なんかね、気がついたらあっという間の正月休みでしたね。はい、また明日から、私は1月6日の月曜日からですね、社会復帰というか、もういきなり会社出たら全力疾走っていう感じになりそうで、社会復帰できるか不安ですけれどもね、ゴロゴロをしていたので。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。
はい。はい、
ということで、
はい、
去年1年間いろいろお世話になりました。
はい、お世話になりました。
まあ、また今年も、ね、変わらず、はい、平平ボンボンと。
はい。
いけたらいいな、ということで。
はい。
ちょっとオープニングでもちらっとしたんですけど、なんとなく、ね、
はい、
まあ、あの正月休みで、私の方は10連休取れたんで、タイミングが合わせやすかったっていうのもあって。
はいはいはい。
はい。収録していただいて、まあ、取りだめ分含めて、なんとか、正月も休まず、週1回配信できそうで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい。
まあ、今年もね、変わらず、できるだけスケジュールが合えばいいなと思いながら、まあ、マイペースでやっていきましょう。去年と同じで。
そうですね。
はい、できる範囲で、はい、まあ。
うん。
行けるところまで行きましょうかという感じですよね。うん、
そうですね、ま
あ。それでもうなんか随分6年ぐらい。足掛け6年、7年ぐらいかな。ね、7年か。
そうですね。
足掛け7年ですよね。まだ。
いやー、早いもんですね。
もうなんか、ほんと早いですよね。
うん。いや
ー、まあ、いけるところまで行きましょう。
ですな。
ですな、ということで、ね。
はい。
はい。はい、ということで、それではいつものワンパターンですが、はい、よろしくお願いします。
はーい。はい、ではでは行きますよ。
はい。
せーの。次回も聞いてくださいね。
はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また今年も一年よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、それでは失礼します。
はい、失礼いたします。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、 少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。